どうも、加藤風也です。今日は夢を追う資格ということについてお話ししていきたいと思います。夢を追うのに資格はいるのか。まあ、資格っていうのはあれですね、なんかその簿記の資格とかね、税理士の資格とか、そういうね、まあ、免許的なね、資格って意味なんですけれども、夢を追うのに資格は必要かというようなお話になります。この話はですね、もう何年前でしょうか。5年か6年か。いや、もうちょっと、もっと前かな。いつだったかもうわからないんですけれども、ある時ね、私はこの言葉にね、出会いました。もう何だったかもちょっとはっきり覚えてないような感じなんだけれども、まあ、お金を持ってる人のね、お金持ちの対談みたいなのをね、見たんですね、どこかで。で、まあ、夢を、みんな夢をまずね、持ってない。っていう、もちろん段階もあると思うんですよ。けど、で、夢っていうのは、もちろんそれは最大級の夢であってほしいので、まあ、ああだったらいいな、こうだったらいいなっていうものも、まあもちろん、そうですよね。まあそれの最上級ってことになる、ああなりたい、こうなりたいっていうものでもあるとは思うんですけれども、まずね、夢がない人はもう夢を見ないと、成長もできなければ何かを頑張る原動力も生まれてこないと思うので、まあ、しっかりとね、夢を見てほしいなと、目標を決めて行動してほしいなとは思います。で、その夢を追うのに、頑張るのに資格があるのかっていう話なんですけれども、結論として資格はあるんじゃないのかなと思います。これは夢を追う資格というのは本気で追う資格っていう形になるので、ちなみにどうでしょうかね。あなたは、夢を追うのに資格はいると思いますか？結構ね、いやいや、誰でもね、夢を追う資格はあるという人が多いと思うんですよね。まあ、もちろん、それはそうなんですよ。そんなことは分かってますよ。それはそうなんですけれども、まあ、ある意味ちょっと角度を変えて、また気づきというか、そういう見方もある、捉え方もある、考え方もあるっていう意味でね、今日の動画を聞いて、音声ですね、聞いていただきたいんですけれども、まず、本気で夢を追いたい。まあ、じゃあ、その画家でもいいです。画家でもいいし、ミュージシャンでもいいし、まあ何か、もちろんビジネス的なことでもいいし、まあいろんなことがね、夢って言ったらあると思うんですけれども、もちろんそれが何なのかにもよるとは思うんですけれども、まず、本気で何かを達成したい、夢、目標を叶えたいと、思っている場合、まず何をやらなきゃいけないかって言ったら、当然なんですけれども、生きている人生、まあ一日の24時間、まあ1年365日っていう時間を、徹底的にその夢を追うこと、目標を達成することに時間を費やさないといけないですよね。例えば、本気で何かになりたい、ミュージシャンになりたい、まあ、絵描き、あとなんだろうな、まあ、お金を稼ぎたい、まあ、何でもいいんですけれども、何か本気で叶えたい夢があると思っている、そして言っているのであれば、まず、圧倒的に、そして徹底的に、その物事に取り組む時間、向かい合う時間というものをやっぱり増やさないと、そもそも、その土俵にもね、争いかどうかはわかんないけれども、夢に向かうロード、道にすら、土俵にすら立ってないっていうことにはまずなりますよね。それが例えば、俗に言うね、お勤めの方で、一日の残業とかもあって、行きも帰りも通勤時間もあってってなると、いつも私言ってる話だとは思うんだけれども、自分の自由になる時間っていうのが一日に3時間とか4時間とかしかもしなかった場合、マックスで取り組んだとしても一日3時間とかしかもしそれに費やせないってなった場合、もう、時間を持って、一日のうちの10時間、15時間、18時間、みたいなね、寝てる以外のほとんどの時間をその夢への目標に取り組んでる人がいた場合ね、この二人どっちの方が目標達成できるか、夢が叶うか、実力がつくか、成功できるのか、うまくいくのかって言ったら、当然なんだけれども圧倒的にその時間を費やすことのできる人の方が、夢が叶う、目的が叶う、目標を手に入れる可能性というのは圧倒的にやっぱ上がりますよね。上がる。なので本気で叶えたい夢や目標がある場合は、まず時間っていうものを手に入れないとお話が始まらないんですね。なんか空いた時間で、例えばね、空いた時間でちょこちょこやってても、やっぱりその限界ってあるわけじゃないですか。一日の人生、寝てる以外のほとんどをそのある物事に投下できる人が いたとしたらね、それはバイトして仕事して、1日の 2,3 時間余った時間、ちょっとだけ、その物事に投下するなんていう人とね比べたら、どう考えたって時間がある人の方がね、やっぱり夢には近づくと思います。そして、何かをやっていくってなった場合、もうそれこそスポーツでもそうだし、なんかわからないですけどね、漫画家でもそうかもしれない、ミュージシャンでもそうかもしれない、情報発信だろうとビジネスだろうと投資だろうと、もしかしたら、ね、他の何かもかもしれないんだけれども、やっぱり、仕事道具っていうのはいいものの方がいいわけですよね。例えばパソコンとかっていうことに関して言えば、処理速度が速いわけですから、同じことやってたって、より多くの作業がこなせるとか、待ち時間が少ないとか、ストレスが少ないとかありますよね。あとはまあ動画を撮ろうと思った時も、じゃあその画質がどうなのかっていうこと自体、もう今動画だったらね、もう画質が悪いだけでね、見てもらえなかったりするわけですよね。まああとこの音声っていうことに関して言えば、まあ音声、そうですね、そんなに悪いものはもう今ないかもしれないけれども、まあこの音声だって、そんなにのお金、数万円のマイクっていうものは当然使ってます。レコーダーも数万円するし、外付けのマイクっていうものももちろん買っていると。ね、音声っていうところで言えば、やっぱり音質っていうものは大事になってくる。まあ漫画家であれば、いろんなわからないですけど、道具が必要だったり。ね、野球でも、サッカーでも、何に取り組むんだとしても、やっぱり、ある程度のお金、まあ投資っていうことに関してもそうだしね、まあお金ビジネスっていうことに関してもそう、お金があれば、立派なサイトだろうと、写真だろうと、動画だろうと、オープニングだろうと、外注だろうと、広告だろうと、まあ何でも出せるわけですよね。うん。ってなると、やっぱりお金っていうものはあった方が圧倒的に強いと。で、どうしてもその夢が叶えたい、本気で夢を叶えたいのであれば、ここからがこの話が結論になるんですけれども、夢を本気で叶えたいのであれば、まずお金を持ってなきゃいけないっていうね、話があります。言い方を変えたら、お金のない人は夢を追う資格がないっていうことですね。すごく大事なんで、もう一度言いますね。お金がない人は夢を追う資格すらないっていうことなんです。イコールそれは、要するに時間が捻出できないっていうことでもあるんですよね。うん、その物事に人生を捧げることがそもそもできない人であるということ。だし、じゃあニートならいいのかって言ってね、無一文で実家にいて1円もお金がない状態で、もちろんなんかそういうものでもね、アイデア一つで、なんかやれるようなものならいいですけれども、まあ通常であれば何をするんだとしてもそれなりのお金はかかるし、本気で最短で、うまくやっていきたいのであれば、いいものっていうものをやっぱ仕事道具、何にしろね、パソコンにしろ、音声にしろ、まあ漫画家にしろ、野球にしろ、サッカーにしろ、スポーツにしろ、ね、何にしろやっぱりいいものっていうのはあった方が、良かったりするわけですよね。で、私がそこですごく響いたのが、お金を持ってない人は夢を追う資格すらないっていうね、なんかちょっと残酷ですごく嫌に聞こえてしまうようなこの言葉っていうのが、私の中ではすごく身に染みたんですね。なるほど。まあいろんな面で本気でそれを達成したいんだったらね、確かにそうだなと。もうそんな会社にね、行ってね、バイトして一日のほとんどの時間、体力も奪われて、お金もほとんどない状態で、余ったわずかな時間だけで、夢を追おうとしてること自体がもうそもそもおかしいんだよと。そういうふうに、その競合のいないものとかだったらまた別かもしれないけれども、24時間ってものをその物事に投下しているかもしれないライバルたち、他の人たちがいる市場である限り、自分が一日家に帰ってね、疲れた状態の2、3時間を何かに費やしたところでもう勝てないでしょうと。道は開けないでしょう。なので、夢を追いたいとか何か目標があるとかっていう方がもしいるのであれば、まず、最短で効率よくとにかくお金を稼ぎなさいっていうね、教えというかね、言葉が、まあ、あったんですよね。で、私も、やはり結構前ですけどね、すごく響いて、まあ、確かにそうだなと思うんですね。だから、中途半端にその夢とかっていうのは語らないんですよね。やっぱり、まだまだ時間も必要だし、まだまだお金も必要だし、本気で叶えたい夢って、本気で夢見たらね、すごく大きいことだったりするわけですよ。まあ今の自分の持ってるお金であったりとか、人脈であったり力では到底及ばないと。まだまだやっぱりそれをつけていく必要があるんだな、なんて自分自身もね、まだまだ思ってるので。で、これちょっと別のテーマに少し被っちゃうかもしれないんですけれども、 やりたいことがない人ってたくさんいると思うんですよ。まだ見つけられてなかったりとか、自分が本当に何をしたいのかわからないような人もたくさんいると思うんですよね。若い方とかだったら特になったとは思うんですけれども、でそういう人へのメッセージもあって、これもまたイコールなんですけれども、先ほどのお話とほとんど一緒なんですけれども、夢や目標がないならとにかくお金を稼げっていうねお話もあって、これだけでまた10分ぐらい話せちゃいそうなんですけれども、まあ要するにお金があれば選べる選択肢とか移動できる範囲、住める場所とか、選択の自由っていうものが大きく広がるんですね。お金がない状態だとそもそもやれることなんてめちゃめちゃ限られてるわけですよね。住む場所とかもそうだし、着手できるようなものもそうだし、お金があればそもそも、なんだろうな、その働かなくていいわけで時間がたくさんあるんだから何でもできる。で、何かやろうと思った時にもすぐチャレンジできる。どっかに行かなきゃいけなかったら行くこともできるっていうことで、やりたいこととかが見つかってない人っていうのは、まずお金を稼ぐっていうことにね、フォーカスして行動してみるっていうのも、すごくね、いいことなんじゃないのかなって思うんですね。で、まあ、この話をするとね、そもそもそのお金を稼ぐっていうことに貪欲になること自体に罪悪感とか、お金に罪悪感を持っているような人っていうのは、そもそも絶対にお金から好かれることはないので、お金に対する罪悪感っていうもの自体はもう取っ払ってくださいね。まあこの話もまた今度してもいいっちゃいいんですけれども、まあもう稼ごうと思ってんだったら大好きになってほしいし、お金の話ばっかしてほしいし、稼ぎたい稼ぎたいって言ってほしいしね。稼ぐってことは別にそれなりの価値を世の中に提供しているサービスか何かを提供しているってことになるわけなので、その対価を得たいって言ってるだけなのでね、お金が欲しいって言ったからって別に卑しいなんていうわけでは全くないのでね。はい、ということで今日は、夢を追う資格ということでお話ししてきました。お金のない人っていうのはもう夢を追う資格がない、あったとしてもそもそもスタートラインには立てないし、ある人に比べて勝っていく、叶える可能性っていうのは大きく落ちてしまうというようなお話ね。ちょっと私の中で響いた昔のねエピソードというか昔の話だったんですけれども、はい、ちょっと残酷ではあるとは思うんですけれども、私はそうだなと深く思いました。何かを語るのであれば、まずお金と時間を手に入れてからでなければ、夢を語る追うなんてことはできないんじゃないのかなと思います。まあ夢見つつでもいいとは思うんですけれども、まずはしっかり時間とお金を手に入れるってことにフォーカスして、行動していっていただければなと思います。ポッドキャストのご登録とか、LINE アットのご登録、あとはご質問なども随時お待ちしております。よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただいて誠にありがとうございました。 Thank you.